それでは聖書を開きましょう。今朝はヨハネの福音書12章20節から26節、ヨハネの福音書12章の20節から26節、新改訳2017年版でお読みします。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベッサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら父はその人を重んじてくださいます。今朝はここから一粒の麦の命と題して、布目主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。さて、前回の7月にはイエス様が十字架にかけられる5日前の日曜日の出来事、エルサレム中のユダヤ人がシュロの葉っぱ、ナツメヤシの葉を振りながらエルサレムに来られたイエス様をイスラエルの王と言って迎えた、その出来事を見ました。これを見たユダヤ人の指導者たちは激しく怒り悔しがりました。そして何と言ったか、見てみなさい、何一つうまくいっていない、見なさい、世はこぞってあの人イエスについて行ってしまった。そう言って自分たちの影響力が縮小していくことを嘆きました。世はこぞってと言った世という言葉は世界という意味でもあります。彼らがユダヤ人以外の世界も意識してこの言葉を使ったかどうかは分かりませんが、この世というのが世界のことだと証明するかのように、この後ユダヤ人以外の外国人の代表のようにしてギリシャ人がぜひともイエス様にお会いしたいとやってきます。それが今日の聖書箇所です。このギリシャ人たちは祭りのために旅をしてきたユダヤ人に混じっていた。どういう事情でエルサレムに来たのかは書かれていませんが、少なくとも彼らはつい先日、昨日、今日だったかもしれません、エルサレムに集まっているユダヤ人の群衆がイスラエルの王と叫びながらイエスを迎えたのを目の当たりにしたでしょう。またラザロという死んで4日も経った男を墓から呼び出した、蘇らせた人だという噂をはじめ、多くのイエスについての話を聞いたに違いありません。彼らはただの興味本位というよりはイエス様にもっと深い関心を抱いたようです。イエス様を重んじるべきお方としてお目にかかりたいと思った。だから直接会いに行くというのではなくって、高い地位にある人に拝謁するときのように、イエス様の弟子であるピリポにどうか取り継いでいただきたいと頼みます。ピリポというのはギリシャ名だそうです。ギリシャ名を持っている人ならギリシャ人である自分によくしてくれるかもしれない。ギリシャ人である自分をイエス様に取り継いでくれるかもしれないと思ったのかもしれません。聞いたピリポは直接イエス様のところにそのことを報告しに行かず、アンデレに相談し、 それから二人でイエスに話しに行きました。回りくどいことをしていますね。ピリポとアンデレは迷ったようです。なぜならイエス様は弟子たちをまちまち村々に使わされる時にも、異邦人の方には行かないで、イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと言って、ユダヤ人のところに行くようにとお命じになりました。またイエス様ご自身も、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言って、ご自分はユダヤ人以外のところには使わされていないとおっしゃったからです。これはユダヤ人以外は救われない、救わないということではなくて、まずユダヤ人に対して彼らが待ち望んでいた救い主が来たということを知らせることが一番だという順番のことなんですが、そこまでわからないピリポとアンデレは、このギリシャ人をイエスのもとに連れて行ってよいものかどうか迷った。それで二人でイエス様に事情を話したようです。そこでまた面白いのが、ギリシャ人がイエス様に会いに来たと書いているのに、肝心のギリシャ人がイエス様に会えたかどうかは書かれていません。聖書はただギリシャ人が会いに来ましたということに対して、イエスはこう答えましたとイエス様の言葉だけを伝えます。ギリシャ人がこの時イエス様に会えたかどうかということは大きな問題ではなくて、イエス様が語られた言葉こそが大切なんだということです。23節、するとイエスは彼らに答えられた。これもイエス様がピリポとアンデレに答えたのか、ギリシャ人と会われて直接答えたのかわかりません。でもどちらにしてもイエス様は、イエス様に会いに来たギリシャ人の求めに応えて、この言葉を語られました。それは、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら、豊かな実を結びますということでした。これはこれからイエス様が進んでいかれる十字架の死のことを指しています。つまり一粒の麦が地に落ちて死ななければ多くの実りを得ることができないけれども、あなた方異邦人にもその豊かな実りが与えられます。私がその一粒の麦となって死ぬのですからということです。ユダヤ人だけではない、ギリシャ人にも豊かな実りが与えられるということ、これが他の誰に対する答えでもない、ギリシャ人がイエス様に会いに来た時に答えたということの大切な意味です。一粒の、ね、麦とネットで検索すると、辞書の検索結果がいろいろ出てきます。一つはこうありました。新約聖書ヨハネ伝第12章、一粒の麦は地に落ちることによって無数の実を結ぶと説いたキリストの言葉から、人を幸福にするために自らを犠牲にする人、またその行為と書いてあります。このことは言葉をことわざだと思っている人も多いようでした。また実際に西洋のことわざとして紹介されているページがいくつもあります。そして別のページには、麦が地に落ちて死ぬことによって新しい実が結ばれるように、より多くの人間を生かすために自分の身を犠牲にしなければならないという意味と書いてありました。ネットで検索したことわざとしてのヨハネ12章の24節の意味は、誰かのための自己犠牲の尊さを教えるものであり、そうやって自分を犠牲にする人たちのことを表す言葉だということがわかります。けれどもイエス様はここで弟子たちに、あなた方が一粒の麦になりなさいとか、自分を犠牲にしなさいと言ったわけではありません。ただ一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますとおっしゃって、この後この言葉の通り、主イエス様ご自身が一粒の麦となって十字架の上に 死なれるのです。何よりもこの一粒の麦は主イエス様ご自身です。この解釈抜きには他のどんな解釈もありえません。父なる神様の人間に対する愛とその心を一つに合わせて、十字架の上で全ての人の罪の身代わりに裁かれて死んでくださった神の一人子、主イエス様。父なる神はこの愛の従順を全うした御子イエス様を死から永遠の命によみがえらせてくださった上で、その永遠の命をイエス様を信じて神に立ち返る者たち全てに与えてくださるんだ。これが地に落ちて死んだ一粒の麦の豊かな実りです。今ここに主イエス様を信じて集っている私たち一人一人が一粒の麦イエス様の豊かな実りです。私たちはこの一粒の麦から生まれた神の豊かな実りであるというこの恵みの喜びを深く心に刻みたいと思います。またイエス様はギリシャ人の求めに応えて、まず23節で人の子、これはイエス様のことですけれども、人の子が栄光を受ける時が来ましたとおっしゃっています。ヨハネの福音書でイエス様の時について、今まではずっとイエスの時はまだ来ていないということが何度も出てきたのですが、このギリシャ人が会いに来た時に初めてイエス様はおっしゃったんです。人の子、私が栄光を受ける時が来ましたと、私の時が来たと初めて言われました。栄光を受ける時というのはどんな時でしょうか。栄光を受ける、スポットライトを浴びて堂々と立つような時でしょうか。ヒノキ舞台、ご自身の輝かしい時、誇らしい時、喜びに満ち溢れる時。旧約聖書に救い主について苦難のしもべの姿を語る預言書があります。イザヤ書の53章の中にこんな言葉があります。彼、これは救い主のことですけれども、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせたと、身代わりの十字架とその苦しみを予言する言葉が続いた後に、53章の後半にこんな言葉が語られます。11節ですけれども、彼は自分の魂の激しい苦しみの後を見て満足する。これが救い主イエス様が栄光を受ける時です。ご自身の輝かしく喜ばしい時、喜びに満ちる時、それは天から地に下られた神の一人子イエス様が全ての人のための一粒の麦となり十字架の上に死なれる時のことでした。麦粒が地に落ちて土に埋もれて見えなくなるように、イエス様は人の目に輝かしいところではなく、むしろそれとは逆の一番深くて暗いところに下られて死にまでも下られました。そしてそこで一粒の麦は土の下で腐ったのではありません。新しい命が殻を破って出てくるように、永遠の命によみがえらされてくださいました。信じるすべての人に永遠の命を与えることができる。待ち受ける激しい苦しみの十字架を栄光の時、喜びの時と言ってくださったのはこのためです。イエス様は続けて言います。25節で、自分の命を愛する者はそれを失い、 この世で自分の命を憎む者は、それを保って永遠の命に至りますと。わかりにくい言葉です。けれども、これは24節の言い換えでもあります。一粒の麦についての24節の言い換えでもあります。イエス様の十字架の死について語っておられます。ですからまず何よりもイエス様がこのように生きられたのだと知るとこの意味が分かってきます。命は作り主なる神様がくださったものですから、自分の命を憎むというのは自分という存在を軽んじるとか、自分なんかどうでもいい、無価値だと評価して傷つけたり捨てたりするということではありません。イエス様もご自分の命を大切になさいました。ただ自分のこの命よりも命をお与えくださったお方の方を愛し大切にしました。そうやって父なる神様を重んじて従いながら、この方との愛し愛される親しい関係を生きる中で、自分の命は全ての人の罪の身代わりに十字架の上で裁かれて殺されるためなのだと悟り、そのことを受け取り、十字架から逃げることなく、まっすぐに自分の命を死へと差し出されました。イエス様は自分で自分の命の主人になろうとはしませんでした。むしろ自分の命よりも命の与え主を愛し大切にし従いました。そのことをイエス様は自分の命を憎むと言われています。もしイエス様が命の与え主、父なる神様よりも自分の命、自分の安全や立場を優先したなら、愛したなら、この命は失われ、イエス様を通して神に立ち返るすべての人が受けるはずの永遠の命も失われることになったでしょう。このようにイエス様はユダヤ人だけではなく、ギリシャ人をはじめ世界中のすべての人の永遠の命となるために、一粒の麦となって死なれるということを語られた後、イエス様の豊かな実りとして生きる道について語られます。26節の前半に、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさいとおっしゃいました。これはつまり、イエス様を信じて従ってきなさいということです。すべての人の罪のために十字架の上に死んで、蘇らされたイエス様を信じて従うときに、その人は一粒の麦、イエス・キリストの豊かな実りとなり、その一粒の麦と同じ命を生きるとおっしゃっているんです。続けて、私がいるところに私に仕える者もいることになりますとおっしゃいました。イエス様に仕える、イエス様に従うというのは、なんだかずっと遠く、ずっと高いところにある模範であるイエス様を目指して一人で戦っているというようなイメージがついてくるからもしれませんが、それとは違うようです。確かにこの世の価値観とイエス様が語られる神の価値観には大きな違いがあって、イエス様の言葉に従って生きるときに孤独を感じることもあるでしょう。けれども一人ではありません。私たちがイエス様の言葉に従うとき、私たちはイエス様のいるところにいます。神様との関係が回復したところに永遠の命があり、神との回復した関係を生きるところに永遠の命の豊かさ、一粒の麦の実りの豊かさが表されていきます。そんなイエス様に仕える者、イエス様と共に生きる者を父なる神様は重んじてくださるとイエス様は言います。イエス様が重んじられたように私たちも神の子として重んじられるというんです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。 この言葉を愛した増崎外彦と読むのかどうかちょっとわからないんですけれど、内外の外に彦根の彦と書きます。増崎外彦という伝道者がいました。大正から昭和の前半にかけて素晴らしい働きをした人がそうです。この人の伝記、荒野に水は湧くという本に、一粒の麦のように生きた若い女性の話が書かれています。キリスト教に対する迫害の激しかった今の島根県出雲の地で、密かに信仰を持った旧家の娘、いわゆるええとこのお嬢さんで、かよという女性がいました。かよは若くして結核を患い、余命もわずかと宣告されました。そこで最後の願いを聞いてあげようと言われたかよは、家族に、土地の人たちから迫害されているあの増崎牧師からバプテスマ、洗礼を受けたいと願いました。その願いが叶えられ、かよは病床で洗礼を受けます。ところがその後かよは奇跡的に病状が回復し元気を取り戻しました。そこで困ったのは家の人たちです。かよさんが夜祖になった、クリスチャンになったという噂が村中に知れ渡って、家の大問題になったからです。家の人たちはかよに信仰を捨てるようにと強く強く迫りましたが、彼女は頑として信仰を捨てようとしません。やむなく家の人たちは彼女を座敷牢に閉じ込めてしまいます。そしてある冬の寒い朝、かよが祈りの姿勢のままで死んでいるのが発見されました。その後、かよの遺品を整理したところ、彼女の日記が出てきました。死の二日前までのことが綴られていました。その日記には、家の者に対する恨みや嫌な言葉は何一つ書かれていなくて、それどころか、どのページにも、両親のため、家族のための祈りと、神様への賛美の言葉で満ちていました。家の人たちはそれを読んで深く感動を覚え、心を刺され、彼らの心は一変しました。そして一家11人全員が主イエス様を信じて洗礼を受けたそうです。かよの墓標にはヨハネ12章24節の言葉が記されています。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。かよが大正時代の出雲の村で豊かな実を結んだ一粒の麦となったのは、誠の唯一の一粒の麦、イエス・キリストの命を、この方の言葉を聞きながら、この方から目を離すことなく生きたからです。ですから、信仰を捨てるように迫られ、座敷牢に放り込まれ、暗闇の中で死を間近に感じても、恐れや恨み、不平や怒りよりも、神への信頼と家族への愛が、それを勝って大きかった。そこに、主イエス様の永遠の命と、聖霊の働きの中で、家族の救いが起こりました。かよも、イエス様と同様に、神の子として、父に重んじられたのです。秋が近くなると中村哲さんのことも思い起こします。アフガニスタンでペシャワールの会で現地の人たちを愛して、医療の分野で、また荒れ地に水路を作って大規模な灌漑、灌漑を成し遂げ、ジャララバードという地域を緑豊かな地に生まれ変わらせた。その末に現地の武装勢力の銃撃に遭い死亡してしまった中村哲さん。ペシャワールの会が水路を開いたジャララバードの地は、今混乱しているアフガニスタンにあって治安が安定しているそうです。水があり食物があるので、人々は武器を手に取らなくても生きていけるからです。 中村哲さんもまた、誠の一粒の麦、イエス・キリストの命をいただき、イエス様の言葉に生きた人でした。戦乱の中にあって、平和を見出すことができました。荒れ地にあって、救い主が作られた自然の豊かさ、緑を思い描くことができる人でした。大切なのは、すべての人のためにご自分の命を十字架の上で捨ててくださったイエス・キリストという一粒の麦です。この方を信じ、この方の命をいただき、この方に従っている、いつもこの方のいるところに私もいる。そうやって私の日常を生きることです。この後、新聖歌の387番、一粒の麦という新聖歌を歌います。3番では、使わしたもう地はいずこぞ、南の島か北の原か、いずれにもあれ、身を捧げて、行けとの御声、我ら待てり、と歌います。神様は、南の島に使わされるのだろうか、それとも北の平原か、どこであれ従います。私たちは行けという御声を待っていますと歌うんですけれども、これを歌うときに南の島とか北の原とか、そういうのは宣教師とか牧師とか特別な人のことやしなぁと思わずに、もっと日常のこととして歌ってほしいと思います。例えば、宮沢賢治の雨にも負けずの中の言葉のように、彼はこう歌いました。途中ですけれども、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の穂を背負い、南に死ねそうな人があれば行って怖がらなくてもよいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、そういうものに私はなりたいという、貧しく人の目にもつかない地味な日常の中で小さな愛の行いに生きる人を思いつつ、行けとの声は私の日常に響いてくるということを思いながら歌いましょう。この雨にも負けずが生まれた背景には諸説あるようですが、そのうちの一つにこの詩にある人のモデルがいて、その人は花巻市で迫害に耐えながら生きた斎藤宗次郎というクリスチャンだという説があります。迫害によって娘を亡くしても地域の人たちのために祈ることをやめず、子供を見れば飴玉をやり、病気の人がいると聞けば見舞いに行ったり祈ってあげたりしていた、そんな彼のようになりたいと宮沢賢治が自分の死を予感しながら書き残した遺書のような詩がこの雨にも負けずだそうです。宮沢賢治が斎藤宗次郎さんに見たのはまさに一粒の麦、イエス・キリストの姿でした。宮沢賢治がそういうものに私はなりたいと憧れた一粒の麦、イエス様の命の実り、斎藤宗次郎、私たちもまた同じ一粒の麦の豊かな実りであるということを深く覚えたいと思います。一言お祈りをお捧げします。愛する一人子イエス様をあなたのもとから私たちのいる地上に下らせ、私たちのために十字架の死に渡してくださった慈しみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちの主イエス様、あなたが自分の命を惜しまず私たちを愛する父なる神様の愛と心を一つにしてくださって、私たちを愛してくださって、十字架の上にその汚れのない尊い命を捧げてくださったことを心から 感謝いたします。私たちのために一粒の麦となってくださったイエス様、あなたの豊かな実りとされて今ここに生かされているその恵みと幸いをありがとうございます。どうかあなたの命の実りとしてふさわしく今日生きることができますように。私たちは一粒の麦から生まれた永遠の命をうちにいただいたものです。神の豊かな実りです。私たちのうちには新しい思いがあり、新しい価値観が形成され、また新しい行いが生まれてきます。それは今まで生きてきたその歩みからは私の力によっては生まれないようなものが多くあります。ですから私たちが自分の命に固執せず、自分の命の主人に自分自身がなろうとするのではなく、あなたがくださった命をイエス様に従いながら、あなたの言葉に耳を傾け続けながら、あなたを見つめながら生きることができますように。主よ、私たちを通してまた豊かな実りが新しく生まれてきます。あなたはそのようなものとして私たちにあなたの命をお与えくださって、今私たちはここにいます。その豊かさを日々に発見し、味わい、驚き、喜ぶことができますように。この素晴らしい喜びの中に私たちの愛する家族や友人を、また日本中世界中で望みなく苦しんでいる方々をあなたが引き寄せ招き入れてください。私たちが日常にあってあなたに従ってゆくその中で、もしこの肉体の命を捧げる時が来たならば、それさえもあなたへの希望と信頼の中に進んでいくことができますように。あなたがくださった豊かな命を全うすることができますように。そして豊かな豊かな永遠の命の実りを多く見させてください。この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。続けて皆さんも御言葉に応答してお祈りを捧げください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。